アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は新企画アーティストライブトークの第3弾を配信したいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ということで始まりました。番組が推したい旬なアーティストを紹介するアーティストライブトークの第3回目です。現在時刻は2023年6月9日午後6時30分ですね。はい、番組の公式ツイッターで生配信中です。途中機材や回線トラブルがあった場合はご容赦ください。そしてポッドキャストでお聞きのリスナーさんは生配信のアーカイブとしてお聞きくださいませ。ということで今回は第3回目にしてもういきなり特別編。慣れてもないのに浸透もしてないコーナーなのに、はい、銀座ガロ、の美の起源で明日から6月10日から開催される名画たちの本音展の、搬入が終わったばかりの出品作家の皆さんと共にトークをしていきたいと思います。ちなみに名画たちの本音展とは名画オマージュし12名の作家が新たに生み出した名画の数々を名画の登場人物たちのコメントとともに楽しむ新感覚の展覧会です。これは僕が2年前に出した本名画たちの本音を元にしたって言っていいのかな。はい、ちょっと新感覚の展覧会になっているんですけども、まあということで僕ががっつり関わってますので告知も兼ねて、はい、前日に、お邪魔してここから配信をしていきたいと思っております。12名のうち今回5名がなんと参加してくださるということで番組史上初最多ゲストですので、これを40分で5人を裁き切らなきゃいけないということで前半後半に分けて、はい、ゲストの方に登場いただきたいと思っております。では前半の部はまず早速お二人、はい、登場していただきたいと思います。じゃあ皆さん拍手でお迎えください。はい、ということで大変お待たせいたしました。前半お二人でございます。それぞれまず自己紹介よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
皆さんこんばんは。小さなことは気にしない。嫌なことあっても次の日ケロリ。アート作家の月野カエルと申します。よろしくどうぞ。お願いします。
焦点みたいな入り方。話し家さんが出てきたのかと思いました。続きましてよろしくお願いします。
はい、トニーさんはじめまして、こんにちは、マサヤコと申します。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。さあ、お二人は普段どんな作品を作られてるんですかというの、じゃあまず簡単に、
はい、
カエルさんから
いきます。カエルの方からですけれども、はい、現代アートというジャンルに多分なると思うんですけども、うんうん、デジタルで原画を作ってそれをプリントアウトします。はい、それを、切り絵のように切って、うん、階層的にレイヤーで積み重ねた上に、はい、透明樹脂でコーティングをして、うん、さらにその上にラインストーンですとか、うん、ラメですとか、はい、まあギャルさんがデコった携帯を持ってますけど、はい、ああいう感じで味付けをしていくという、はい、そういう、まあ、3D アートというか階層アートというものを作っております。
はい、めちゃめちゃこなれすぎてて、まあ、カエルさんとはもう、はい、僕はもう3回ぐらいね、この美の起源の動画でもうお世話になってるので、
そうですね、なので安心して僕も話ができると
安心して、もうやっぱりこう一発目に出てもらおうと思ったんですけど、あまりにこなれすぎてるから他の4人がちょっと今萎縮し始めてこんなものをやんなきゃいけないのかと求められる
すいません、
どうも。いえいえ、じゃあよろしくお願いいたします。さあ、そしてじゃあマサイさん改めて、
はい、はいはい、私は木の板に、うん、直接絵を描いてるんですけども、はい、まず最初に、木の板にある木目を生かした作品にしたいと思ってまして、はい、下処理として木目を出してから、はいはい、その上に人物であったり、花であったり、うん、ちょっと涙をモチーフにした作品とかを多く描いています。
その処理っていうのはどういう風にするんですか？こう、
もう、
絵の具を塗っていくってことですか？
そうですね、うん。最初にアクリルの絵の具を全面に塗って、はい、完全に乾いた後に、うん、ペーパーでこう、余分な絵の具を削り落として、うんうんうん、木目の溝に残ったものを、はあ、活かして描いてます。
そこからこういう絵描いていこうって思いついていくというか発想していくんですか？その最初からこう色はもう決めていくんですか？こういう絵を描きたいからこういう色で背景やろうみたいな。
はい、はい、
うん、
例えば人物を描くときも、はあ、人物の中には木目を出したくないので、はあ、その部分は、はあ、着色せずに、もともと下絵の段階でしっかり、うんうん、計画を立てて、うんうん、色をのっけるところとのっけないところっていうことで、書いてます。
お、なるほど。ちょっと、あれですよね。写真は 載せてますもんね。番組ホームページでね。はい。で、今回はですね、ちょっと二人にお聞きしたいこと。まあ、あと、後半の皆さんにも聞きますけども。まず今回、この企画、オファーを受けた時の第一印象はどうでしたか？この、結構、まあ自分で言うのもなんですけど、メガたちの本音ってそんなね、売れてもない本の、この企画だって言われて、乗り気だったのかなとか、そういうのも含めて聞きたいので、この、まず率直な第一印象どうでした？じゃあ、はい、カヨさんから。
はい。じゃあ、まずですね、うん、我々の作家というのはみんなそうなのかどうかわからないんですけども、うんうん、結構そのモチーフですとかテーマみたいなものを、作家個人が自由に考えて作ることが多いんですよね。うんうんうん、で、自由に考えて作るものを、うん、お客様にこう買っていただいたり、見ていただいたりして、うん、で、それで我々も充実感をこう得ているんですけども、うん、そこにある種の制約が今回かかるわけですよ。
はいはいはい。
名画たちをモチーフにしてやりなさい。うん、この制約っていうのが結構僕らの作家の腕を試されるところでもあって、うん、制約があればあるほど、ある意味自由度が上がってくる。というか、
ある方が、
ある方が、うんうんうん、ある方が、かえって自由度を求めて、うん、とんがった作品を作る可能性があるなと思って、うん、非常にその、ありがたい話だな。で、これをやることによって、うん、自分のこれまでなかった側面、違う側面が、うん、ひょっとして出たら面白いな、しかもトニーさんだしな、うん、っていうのが、
あ、本当ですか？
はい、うん、最初の
感想です。うわ、それは嬉しいですね。どうですか、マサイさんも。
私は、もう同じで、うん、オファーをいただくっていうこと自体がまず嬉しいことで、うん、で、しかも、名画のオマージュっていうことで、うん、オマージュってっていうところから入りました。正直。いや、今まで書いたことがなくて、名画の。
オマージュ作品。
オマージュ作品。で、まあ、どうしたらいいものかと思いつつ、うん、ワクワクしましたね。
はい。これ、全部、いつぐらいにオファーあったんですか？
いつでしたっけ？美の期限さん。
去年の10月ぐらいから話が進んでいたので。
だから1年はないんですね、準、はい。
あ、そうですね、
うん。うん。で、じゃあ今回お二人がその作った新作について伺いたいんですけど、じゃあカエルさんから、まあ、はい、まず、じゃあオファー来たわけじゃないですか。
はい。
で、名画も何でもいいわけじゃないんですもんね。ね、この名画たちの本音取り上げたっていうのが一応あるわけじゃないですか。
はい。
どう発想していったんですか？
僕の場合は、今回3作出させていただいてるんですけども、はい、そのうちの2作は、実はオファーをいただく前に作っている作品なんですね。
う
ん、風神雷神の屏風絵をモチーフにしたもの。で、これはオファーの前から作っていて、今回の名画たちの本音展の趣旨にも合うし、しかもその中で、触れられている作品にも合っているので、これを出しませんかっていうのがまず一つ、
うんうんうん。
で、もう一つはどうしてもこの話を受けて僕は新作を作りたかったんですね。
はいはいはい。
それこそ先ほどですね、オマージュってみたいな話がありましたけども、オマージュとしてきちんと一から作るものっていうのを作りたいということで、今回、ルネ・マグリット先生の、回、僕すごくこの人好きで。
はい、いや、実はね、僕もマグリットが一番好きな画家なんですよ。
そうなんです
か。そうなんですよ、ちょっとテンション上がっちゃって僕も。
はい、はい。
うんうん、
で、僕、このルネ・マグリットさんの描く絵と、はい、自分の使っている、例えばアクリル、透明樹脂とか、はい、鏡とか、うん、透明フィルムとかっていう素材が、うん、絶対に相性がいいと思ったんですよ、
はいはいはいはい、
最初に、
うんうん。
それで、きっとマグリットさんだったら、はい、今生きていたらこれ使うだろうな、こうやってやるんじゃねえかっていう風に、勝手に想像して作ったら、うんうん、あらま、これがですね、はい、めちゃくちゃ相性がいいんですよ。
おー、やってみたところ。
はい、そうなんですよ。うん、ただ、それを今ここでどう相性がいいのかっていうのを話できるのが非常に残念ですね。なぜならば、見せられないから。
うん、まあ、
見ないとわからないです。
うんうん、
いうことで、今ちょっと目の前にあるんですけども、うん、これはなるべく鏡とかフィルムとか、うんうん、そういったものを使って、あとはあまり何も加えずにシンプルに、うん、作っているものです。
うんうんうんうん、
それだけに、マグリット先生との相性がいいんじゃないかなというふうに思いますので、うん、これはもうぜひ来てみていただく以外には方法がないんじゃないかなと思います。
うま、うまいですね。流れるような。じゃあタイトルは人の子2023。
はい。人の子っていうの。これ人の子っていうのがそもそものマグリットさんのつけたタイトル。うん、
あ、も、元になる。
はい。それに僕が書いたこの2023っていう年号をつけただけです。
なんかこう、いわゆる山高帽のシルエットのマグリットの、
はい、
で、顔の部分が、まあ、名画だとあれですよね、リンゴ、
ね、
青いリンゴですけど、はい、そこにちょっとやっぱ、カエルさんっぽいモチーフも出されてるから、はい、完全にこうマグリットってわけじゃなく、やっぱりカエルさんのあれも入ってるってことですもんね。はい、だからこれやっぱ質感が、だからあと、平面作品、のように見えて立体作品だから、やっぱり角度もね、はい、いろんなところから見ていただきたいですよね。
おっしゃる通りですね。うん、
あと反射しちゃうから、写真で撮っても、その、
そうなんですよ。
うまく映んないっていうのもあります。だから実、はい、もう自分の目で見ないとダメですもんね。
で、
うん、
撮るとやっぱり自分も映り込んじゃいますので、うんうんうん、むしろ自分を映り込んだ上で写真を撮って、うん、一つの、まあ、写真の作品として見ていただくのも面白いかなと思うんですよね。うん、
今回この3点がありますのでね、ちょっと皆さん見に来ていただきたいと思います。
さ
あ、マサイさんは今回オファー受けてどうでした？
はい、
急に。
そうそうそう。一生懸命考えてたんですけど。まず最初に、はい、あの、美の起源さんの方から、武者のジスモンダという作品のお題をいただきまして、で、もともとミシャはとても好きな作家ではあったんですけれども、やっぱり、ミュシャの作品って、もう誰がどう書いてもミュシャになっちゃうじゃないですか。
あ、まあまあまあ。
なので、そこでどうやったら自分らしさっていうものを少し、加えることができるのかなというところに、すごく、苦労したんですけれども、やっぱり、ミュシャの書く人、女性の魅力と、あとは装飾美というものを、今まで自分が、書いてきた、ことを、うまく活かしていけたらなと思って、考えました。
この、だから、まあ、ミシャの作品自体はポスターだから紙じゃないですか。はい、だから木目はないじゃないわけですか、
そうですね、
実際は。
はい、
だそこはどう今回考えて捉えていった感じだったんですか？
もう、しかも、ミシャの作品って、プリントされてるものなので、もう、花から違う、ものなので、で、唯一、その、なんていうのかしら、模倣というか、踏襲できるところっていうのは、やっぱりデザイン的な構成であったりとか、モチーフとして出てくる女性であったり、背景の、装飾であったりというところは、踏襲できるところで、その他以外は、もう自分の、個性ということで、全面に出していきたいなと思って書いています。
で、今回どうですか？初めてのそのオマージュ作品やってみて、どうでした？やってみて。
すごく面白くって、ま、先ほど言ったようにミシャの作品はよく見ていたんですけども、鑑賞者として見ていただけで、実際に、手を動かすことによって、やっぱり作品の世界に入り込んで、ミシャの、苦悩とか、まあ、大女優、サラ・ベルナールさんとの関係性であったりとか、なんか、今まで考えもしなかった世界が、勝手に想像なんですけれども、会話とかね、感じる疑似体験ができたと思います。
やっぱ、じゃあ、ミシャ苦労してるんですね、じゃあ、あれ書いてるとき。
いやー、されたんじゃないでしょうかね。
だから、休暇頼まれたんですよね。
はい、そうですね。
クリスマス休暇だったのに、やってくれって言われてっていう。
はい、
その苦悩がちょっと伝わってきて。
伝わるけれども、やっぱりその、なんていうの、チャンスをこう、取る力っていうのも、やっぱり、作家としては必要な要素なのかなとも思いました。
今回この番組で、いつもゲストってお一人なんですよ。はい、でも、複数ってのが初めてなので、せっかくなんで、アーティストさん同士で、お互いの作品見たちょっと感想とかも、ちょっと教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど。
いや、もう私、マグリットの、これは、搬入されて、こう、袋から出した時に、うーひょーって
。ちょっとリアクション変ですけど
、はい。すごく素敵で、もう、誰が見てもマグリットの作品なんだけれども、カエルさんの、やっぱり、特徴というか、素晴らしさが出てて、いや、さすが面白いことされるなっていうふうに思いました。
カエルさんとお二人面識は、
はじめまして。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
作家としては
知ってる、
はい。で、作品も、前から存じ上げてはいたんですけれども、こういう、具体的な、有名な名画のオマージュというのは、私今日初めて。
そう、なかなか、ありませんもんね。
はい。なので、いやー、すごいと思いました。面白い。これは面白いと思いました。はい。
今後も、だから、カエルさんもちょっとこれ、シリーズやっていきたいのはあるんですか？
ああ、これ、やりたいですね。特にその、こういう質感のものを作っているので、はい、過去の名画みたいなものを違う質感で捉えるっていうのが、すごく面白い再構築の試みになるな、というふうに思うんですよね。なので、またやりたいなと思います。
ちなみに今回じゃあカエルさんがまさに作品見た感想とか、
はい、僕ちょうどね、うん、実はちょっと前に八王子に住んでるんですけど、うん、八王子美術館で美写展やってたんですよ。
やってました。夢美術館でやってました、
ね。そうそうそう、夢美術館で、はいはい、それ見に行ったんですけど、うん、こういうなんかこうモチーフというか素材とか、うん、下地であるとかね、うん、質感がやっぱり僕やっぱ質感見ちゃうんですよね。
なるほど。
で、風な感じでオマージュでもちろん描いてるんですけども、うんうん、そういったものを質感をこう変わって見てると、また違う世界観になるので、うんうんうん、ひょっとしてこれって同じような世界なんだけども、うん、別の世界観っていうのもやっぱり複数重なっていてこの世界ってできてるのかなっていうふうに改めてこういうのを見ると思うんですよね。
やっぱそこもこう レイヤーになってるっていうか。
そうですね。そういう頭になっているのでかどうかわかんないんですけど、うんうん、やっぱりこういうあの他の方の作品を見ても、うんうん、そういうイメージがとても起きてきますね。
でもここはお互いそのミュシャとまあマグリットもあって、ちょっと自分でこのマグリットやってみたいなとかミュシャでやってみたいなってのはどうですか？
ありますね。
機会があれば。
今回展覧会がまあでもいよいよ明日から始まるわけですけど、どうですかこう展覧会の会場、まあ自分の作品はまあ当然自分で見てましたけど、全体こうパッと見て。
めちゃくちゃ面白いですよね。やっぱりさっき僕、制約があるほど、うん、なんか人のこう、力がこう、出てくるみたいなことがあると思うんですけども、うんうん、皆さんやっぱそういうところっていうのはすごくあるな、っていうふうに思っていて、うん、で、皆さんの作品を見ても本当にバラエティに飛んでいて、面白い、うん、面白い空間だと思います。
いいですね。まあ、まさにさんどうでした？
いや、もう素晴らしい作品がいっぱい並んでいて、今まで見たことのないような空間になっていると思いました。
こうでもやっぱアーティストの皆さんってやっぱ心が優しいなと思うのは芸人だったら、この12人のグループだったら、全員滑ってくんないかなぐらいに思ったりするわけですよ。自分が一番受けたい。そういう、こう、社会だけど。結構やっぱアーティストさんでこう、皆さんとのこう関係性が、だからそこはすごく、なんか、そこがなんか楽しいというか、リスペクトできるところだなと思う。
多分ですね、うん、個人技でありながら、うん、グループ展っていうのは、グループ競技でもあるんですよ。うん、チームプレイでもあったりして、例えば、うん、その辺で、どっかで滑っていると、グループ展、台無しになるじゃないですか。だから、あ、すげえの来てる、すげえの来てる、すげえの来てる、よしって思うんですよ、ね。
だからやっぱそこがまた、だから違うかもしれないですね。そうですか、マサイさんも。
まあ、やっぱり、使っている材料ですとか、うんうん、まあ、指示体も含め、うん、もう自分では使ったことのないようなもので作られてる作品を見ると、うん、もうめちゃくちゃワクワクしますね。でも、じっといろんな角度から見たりとか、うんうん、どうやって書いたんだろうっていう想像したり、うんうん、運よく逆さんいれば、お話聞けたりとかっていうことで、はい、うん、すごく楽しい時間
に。だから、お二人はちなみに、在廊の予定は、どうですか？せっかく今日ね、聞いてくださって
そう、こんな時になんなんですけどね、私、明日からこの、名画たちの本音展始まるんですけども、うん、次の土曜日まで、うん。私自身の個展がですね、うん、やっぱり明日から始まる。
でもそれもぜひ告知してください、ぜひ。
ありがとうございます。いいんですか？
いいです、
明日からですね、この名画たちの本音展の最終日の次の日まで、北品川のギャラリー201というところで個展をやらせていただいてます。はい、だけれども、こちら、名画たちの本音展、最終日には、こちらに在廊します。は
い、ありがとうございます。はい。個展でお忙しいな。
よろしくお願いします。個展はスタッフに任せて。
はい。まさえさんどうですか？
私は、
うん、
土曜日、明日と最終日の土曜日の3時以降には必ずおります。
うん、話しかけ、うん、
平日もどこかで、うん、うん、お邪魔できたら行きたいなとは思ってます。
うん、じゃあちょっとぜひぜひ、皆さん会いたいっていう人はぜひぜひそのね、ね、日程に合わせて来ていただけたらと思います。はい。最後ちょっと一言ずつじゃあいただければと思うんですが、どうですか？こう、聞いてる方に向けて。
よろしいですか？
はい、どうぞ。
そうですね。
う
ん、この名画たちの骨展っていうのは、各作家が、すごく過去の名画に思いを馳せて、それを現代の、この我々の技術で、こう、描いてですね、それを未来にこう結びつけようというふうな試みだと思うんです。なので、これを皆さんこう鑑賞しながらですね、過去の名画にも思いを馳せ、そして自分はこう、現在どういうことをしていて、未来にどういうものをつなげていくかなんていうことを少しでも感じていただけるとね、すごくいいかなと思うんですので、ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしてます。
100点満点の、はい。 出されるたびにマサイさんがちょっと緊張しちゃうっていうね。
で、その全然
自分の言葉でいいです。はい、はいはいはい、ど
う
ぞ。
もう本当に有名な作品のオマージュなので、うんうんうん、誰もが、あ、見たことがあるという作品なので、うんうん、どなたでも楽しめると思いますし、うん、こんな切り口があったんだっていう驚きと、あとは、オリジナルももう一回見てみたいとかっていう、思いにもなるような、空間になってるんじゃないかと思います。
おお、お二人とも素晴らしい。ありがとうございます。まだまだね、お話を伺いたいですけど、後半のメンバーも控えておりますので、まずはじゃあここで、お二人、ここで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、生放送で、お届けしております、アーティストライブトーク。ここから後半戦でございます。お三方、大丈夫ですか？
はい。はい、大丈夫です。
じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお
願いします。はい。はい。はい、大丈夫でございます。じゃあ、改めてというか3人自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ誰から行きましょうか。どうぞ。
はい。はい、私、笠原拓三と申します。
はい。
日本画を描いております。
はい。
まあ今とりあえず、この程度の自己紹介でよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。
そして、
はい、
じゃあ松本良平と申します。はい、まあ、動物の絵を普段から描いております。はい、よろしくお願いいたします。
そして最後よろしくお願いします。
はい、はい、こんばんは、岡本真美と申します。はい、だいたい普通はやっぱり人物あるいはまあちょっと花とか猫とかも描いてるんですけれども、アクリル画です。で、そこにちょっと CG 最近もやってまして、でそことこう CG のとこにまた手書きをしたりとか、うんうん、そういう試みをやっているところですね。はい、よろしくお願いします。
三者三様のメンバーが揃った感じでございますが、どうですか前半のを受けて。
そうですね。あ、どうって言われてます、ね。
なんでテンション下がって。
ど
うしたんですか。
こう、割とね、はいはい、ここでよく、撮影のお手伝いとかをさせていただいているのですよ。
はい、そうなんです。
で、それで、トニーさんとはもう15回目ぐらいなんですけど。
そう、美の起源の YouTube 動画で僕が出演してるときはもう間違いなく笠原の撮影ですからね。
そう、 そうですね、
はい。
撮影なんですけど、テンションを、上げて、早口で喋ると、とても編集しづらいんです。
編集者の今して。
ゆっくり喋ると、話が、ここで切るとかしやすいので、少し、落ち着いて喋っているところ
です。いや、別にいいです。生配信をメインにしてください。いいです。編集のことはそんな考えない。
はい。
はい。どうぞ、松本さんと。
うん。
はい。
はい、
そうですね。前半、ちょっと非常に盛り上がっておりまして、非常に緊張しておりますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。
そうです。だから、松本さんと岡本さんも初めまして、
ね。初めましてですね。はい。
初めまして。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
と思います。はい、さあ、前半の皆さんにも質問したんですけど、じゃあ、まず最初の質問として、今回の企画オファーを受けた時の第一印象はどうでしたかということで、じゃあ、笠原さんから、編集気にせず。
企画オファーを、はい、まあ、受けたときですね、はい、うん。すごい、この名画のオマージュをしてよいという企画、うん、なかなかないんですよ、うん。で、名画のオマージュということで、私は名画といったらもう、緒方光琳の紅白梅図を描きたい。
はい。
なので、描きたいんですけど、で、トニーさんに。はい。言ったときに、いや、この本に載ってない。
そうなんですよ。ルールが、その本の中の名画だっていうルールがあるはずなのに。
なのに。いや、でも書きたいんですよね、トニーさん。もうトニーさんすごい深いため息を、はー書いて。じゃあ、新作を書き下ろすということで。
だから僕も名画たちの本で書いて2年経ってるのに、新作を1個書かなきゃいけなくなって、エッセイを書き下ろしたんですよね。
そうですね。
笠原のせいで。
そうですね。もう深いため息とともに、書くことが決まった瞬間でした。
1000文字書き下ろした。はいはい。でも先に、今回はだから面白かったのは、笠原さんが先に作品仕上げてくださったので、うん、じゃあそれに合わせて、なんかまあこういう感じのエッセイにしたらいいなっていう、ちょっとだから、名画たちの本音から生まれた作品で、また名画たちの本音の中新作を作るっていう、ちょっと不思議な感覚だったんですけど。まあまあ、おかげさま。でもなんでその緒方光琳だったんですか？だって。
やはり、 まあ、日本画をずっと、まあ、学生の頃から専攻していて、たまびの日本画を出ておりましてですね。日本画を専攻しているからには、やはり日本画の始祖というと、まあ、リンパ一つあるわけですよね。で、そこで、紅白バイズっていうのは、私はずっと、銀箔を焼く、焼くって言っても、硫化の話なんですけど、
うん、火でやってる
火でやってるわけではなく、
科学的に
硫黄で、化学変化させて、銀を、黒くしたり青くしたり、など、変化させることを、まあ、焼くと称しているんですけれども、うん、その、銀箔を焼いて、波を、描くっていう技法が、もう結構日本画の始祖としてやられている。これを実際に自分でも、やってみたい。多分、尾形光琳の紅白バイズの、波の部分っていうのは銀を青く焼いていただろう。青く焼くっていうのをやってみたいけれども、これはとてもいい機会だ。ということで、尾形光琳の紅白バイズを。やりたいんですよ、トニーさん。
銀を青く焼くってのはその、まあ、その化学薬品的なもので、青に近づけるって意味なんです
か、はい、それが、硫黄で焼くと、バイクのステンレスのマフラーをや、色を焼くときに、ステンレスのマフラーを、がだんだんエンジンの熱によって化学変化しているときに、青くなったり、紫になったり、黒くなったりする。あれと同じく、同じ薬品を、まあ、硫黄なんですけど、使っていても、時間や、硫黄の濃さによって、色が変わるんです。で、一般的には銀を焼き始めると、最初黄色くなって、茶色くなって、青くなって、一瞬黒くなってから最後白くなっちゃうんで、その黒いところで止めるとか、青いところでうまく止めるとかをすると、青いキラキラ光る皮ができるんじゃないか。で、私は多分、その、まあ私はっていうか銀箔を焼く作家さんの中では、おおむね、尾形光琳の紅白バイズは、出来上がった当時は皮が青かっただろうねって言われてるんですね。
それはまあちょっと時間経っちゃってるから。
時間経っちゃって、
黒くなっちゃってる
けども、もうさ、出来上がった当時は青かったんじゃないかなっていう話はやっぱりこう共通の認識
して本当の皮の色のように見えたってこと
なんですか？そうですね。青、黄色。もう当時からその、まあ日本独自の技術なんですけれども、銀を青く焼くっていうの技術がやっぱり昔からありまして、それで青かったんじゃないかということでそれを再現したみたい。ということで、銀を青く焼く絵といえば、やはり尾形光琳。そこで、トニーさんにため息をつかせる。で、今回ね、トニーさんに、書いていただいた新作が、なんと、こちらでね、販売されて、いるんですよね、
冊子。その冊子ですよね。
冊子になって販売されて
る、ね。でも、皆さんの作品も当然載ってて。
載ってて、はい、その中に、トニーさんの新作も載っているっていうことで、はい、すごく、取り上げて、トニーさん、私がいなかったら書かなかった新作が。
そうですね。確かに。
あるということで、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。だから、はい、まあでもそれは会場で読めますし、もしよかったらお買い上げいただけたら。
はい、お買い上げいただけるということで、うん、はい、はい。私は、そんな感じですね。はい。
ありがとうございます。ちなみに青くはできたんですね。
そうですね。青くなってると思います。う
ん、ので、ちょっとぜひそれは実物皆さん見ていただきたいと思っております。はい、
お願いします。
さあ、じゃあ松本さん、今回このオファーいただいたときは。
はい。そうですね。私の場合、普段から比較的古典絵画、西洋と、まあ、東洋とどちらもなんですけれども、モチーフにして制作していることが、多くありまして、今回は岸田劉生の、まあ、よく美術の教科書にも載ってます、霊光像という、はいはいはい、ものを、オマージュ作品として書かせていただきました。
松本さん、普段動物が、メインですもんね。
はい。
だから、霊光像なんて動物と関係ない感じがするけど、それをこう、松本さんらしく仕上げていただいたという。
はい。そうですね。やっぱり岸田劉生からすると、霊子さんっていうのは娘さんっていうことで、まあ非常に可愛い対象でも、もう本当に可愛くて可愛くてっていうので、描きたい対象だと思うんですけれども、そこを、ちょっと一つ引いた目線でというか、一人の女性として描いてるっていうところに霊光像のこの面白さを感じまして。
単純に娘かわいいかわいいじゃなくて。
そうですね。よくやっぱりそういうふうに描きたくなると思うんですけれど、そこの部分もそうではなくて、やっぱりなんかこう、芸術作品としてというか、こう、まあ、一人の、この、まあ、女性の美しさというか、まあ、この、なんていうんでしょう、持つ神秘性みたいなものとか、そういうものをこう、 捉えてるなというふうに思いまして、うん、で、私は今回猫でそれを、再現、うん、自分の飼っている猫で、うん、愛猫8歳の肖像というタイトルでね、書かせていただいてるんですけれども、まあ、やっぱり飼ってる猫っていうのは可愛い可愛いでやっぱり書くので、はい、もう、ふわふわで、こうもう目もまん丸で、こうもうじゃれつかんばかりのっていうのを、やっぱり書きたくはなるわけですね。で、そこをぐっとこらえて、こう、やっぱり猫ってこう、何か人間には、とはやっぱり生き物が違うわけで、何を考えてるのかわからない部分もあったりすると思うので、その辺の猫のこの不思議さみたいなところに、こう焦点を当てて、今回は書きたいなと思いまして。
これまで松本さん自分の猫描いたことはあったんですか？まあ、猫の作品はいくつか見たことあるんですけど、自身の猫をモデルにしたことは、これまでもあって。
はい、そうですね。今までに、私自身飼ってる猫を飼ってることはありまして、その際はやっぱり、今回、はい、そうですね、可愛くということに、やっぱり、注力して、やっぱり可愛いので。
可愛いので。そうですね。ちなみに、何ちゃんって言うんですか？
3匹いるんですけれど、みーちゃんと、クロちゃんっていう兄弟と、あと、もうちょっとちっちゃい子で、ちびちゃんっていう子がいて。
意外とネーミングセンスは普通だと。3匹の方が普通だと。
ランキングで上の方に入るよ。
で今回は何ちゃんが8歳なの？
みーちゃん8歳の像ですね。みーちゃん8歳の像と思って見ていただけたらと思います。一番普通の。
そのみーちゃんの可愛さを抑えるのの苦労ってどういう感じなんですか？
そうですね。うん、やっぱり普段描く際には、うん、もうやはりまあ耳もしっかり立てていて、うん、目も大きく丸く描くっていうのが、まあやっぱり猫描くときの、どちらかというとまあ基本ということもないですけれども、そこは意識してたんですけれども、逆にもう本当にそれは反対になっていて、うん、耳がちょっとこう、少し寝たりとかしていて、少しなんかこう、距離感を感じるような、すごく仲のいい人じゃない人が見てるような感じがあったりとか、でもかといって目はなんかこう、まあちょっとこう、レコ像もそうなんですけれど、少しこう、横長の、こう、切れ長の目というか、グリグリな目ではなくて、そのあたりなんかは、普段とはかなり、意識的に変えて、表情をこう、何を考えてるのかなっていう、いうところに焦点が当たるように、可愛いね、可愛いねに焦点が当たるのではなくて、そこを意識して、書いて。
でも、レイコちゃんの場合は実際そこに立ってもらったりとか、座ってもらったりとかして書けるじゃないですか。はい、兄ちゃんは、ちょっとそこにこう、座ってとは言えないわけですよ。
そうですね。
ポージングはどうやって決めてったの、今回。
そうですね。今回は、たまに水彩の簡単なスケッチとかで、こう、2、3分でパッと描くときはあるんですけれど、それではやっぱり、今回、しっかりした、この、絵画作品っていう形には厳しいものがありますので、今までに、たくさん撮りためた写真もありまして、その顔のパーツとかをいろいろ、すべて、組み合わせて、この理想に近いような、こう、私の今申し上げたような、この、ちょっと警戒してるかなっていうような微妙な写真とかをこう組み合わせていって、その理想に近づけていったという形ですね。
だからこれまでだから全然違うアプローチで描いたんですね、それは。
そうですね。
どうぞやってみて、そのいざ、その今までと違うアプローチで描いてみて。
そうですね。やっぱり、内心に可愛いなっていう気持ちがあるんで。
でも、だから、そこ、下流生もそうだったのかもしれないですね。
そうかもしれないなと思いながらも。でも、あるんですけれど、それとやっぱりオマージュということで、今回特に背景も暗くしたりとかっていうことで、普段なかなか明るいもので明るく描いてることが多いので、そのあたりの何かこう、なんて言うんでしょう。普段との制作との違いで、暗いんだけれど、ドヨンとした絵になってしまってもそれもまた違うということで、そのあたりがこう、ちょっとこう、深いような、こう何かありそうな風に猫を描くというところにこう、尽力したというか、そのあたりに力を使いました。
いや、ちょっとこれは本当皆さんに実物見てほしいです。しかもこれがあれなんですよね。今回企画で名画の本音のハッシュタグをつけて大喜利をやるという企画をやってるんですけど、そのお題にもなっててですね。なんか聞いた話だと一番お題として難しい。だからこう何考えてるかこの分かんない感じが、だからいろいろ難しいのかもしれないですよね。深いからっていうのを今聞いてなんかこう納得したかもしれないです。
そうですね。私の普段描いている作品ですと、こうなんか楽しくこう遊ぼうよみたいな感じの絵が多いんですけれど、今回はそうではちょっとない雰囲気もありますので、もう他にそこに子猫がいたりネズミがいたりとかっていうものがないので、猫一匹になっておりまして、そのあたりがちょっとこう、 画面との対話が必要になるのかな、なんていうふうに。
ちょっとだから実物見ていただいてみんなにちょっと大喜利考えてほしいですね。なんて考えてるのかな、なんて言ってるのかなっていうのはちょっと考えてもらいたいなと思います。すみません、松本さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ岡本さんどうですか、今回。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、はい。いや、今回、オファーいただいたのは、去年、こちらで、個展をやったときに、フェルメールの、50号の大きい手書きの作品をこちらで展示させていただいて、多分、美濃紀元さんでも私がそういうのを書くっていうのをご存知だって、その時にも、モナリザも出していたんですけど、で、私もともとその、前に、フェルメールが日本に来た時ありましたよね。はいはいはい、大騒ぎになって、ものすごい行列になりました、ね。
はいはい。それは来たやつは何の時ですか？その7点全部来た。
いや、1点、この、真珠のミニ飾りの。
東京都美術館にマウリッツ・ハイス王立美術館で来た時ですね。
あの時です、はいはいはい。あの時に見に行って、その時に、私も、見に行ってきたくて、とても好きだったので、行ったんですけれど、マージュ展をする企画が他の画廊であったんです。
はいはいはい。
うんでたくさんの人が出したんですけど、その時に、初めてオバージュ的な、その、書いたのが、一番こちら側の。
あ、そうだった、はい。はいはいはいはい。
で、その時ぐらいから、ちょっとその、手書きだけではなくて、ドローイングに加えて、要するにコンピューターでちょっと色をつけたり、ちょっとハンガチックにしたいっていうところを少し始めていたので、そこでできた作品だったので、自分にとってはちょっと、天気というか、少しいろんなことは、はい、そこからまた発展していくんですけど、でもそういうふうな、思いで書いた作品だったんですね。
その新島メカゼの少女を選んだ理由ってのは、その時は、やっぱり、衝撃だったんです
ね。もちろん、好きっていうか、見に行きたくて、その時の、ぼーっとそこから輝いているくらいところから、少女の感じって、良かったんですけど、それだけじゃなくて、オマージュっていうことで、その、模写ではなく、自分の、視点。だから、現代の若い女の子。で要するに、多分、この真珠の耳飾りの少女も、少女ですから、若い女の子でキャピキャピしてるところもあったはずなんですよ。それを、名画という形で、ちょっと、立てまつられてますけど。でも、そういうそのキャピキャピ感のあるところ、そこをちょっと、なんか、今風に描いてみたかったっていうところはあって、で、私たちの世代は特にそうです。もっと今の若い子たちもそうですけど、はい、漫画とかアニメの影響ってすごくたくさん受けてるじゃないですか。で、実際そういう絵を描く方もいっぱいいるんですけど、私たちはほどほどというか、そのいろいろ受けていて、当然自分の絵の中にもそういうものが入ってると思うんですよ。で、そういう表現で、今の今風、浮世絵みたいなものを描けないかなって思って描いたっていうことがあります。
なるほど。そういうことだったんですね。
だから、日本画的な影響ももちろん、すごく鋭くおっしゃってましたよね。
そう、コメントを確かにちょっと寄せてるので。はい、そう、すごい、なんか日本的な感覚もあるなと思って見たんですけど。
そうなんです。それ、だから、さすが鋭いとか。
ありがとうございます。
はい、そうですね。そういう気持ちもあるし、今の私の制作の中にそういう要素があるという。
今回はでも3点ですもんね。
はい。はい、真ん中。今回、だから、新作も出しますっていうことで、さすがその50号のは持ってこれないので、はい、小さいので、オダリスクを書かせていただきました。
ラファエロですかね。グランドオダリスク。
グランドオダリスク。アングルです。はい。の部分的な部分で書かせていただいたんですけど、それをどうやって料理するかとか、やっぱり、そこが面白いかなと思います。面白いじゃないので、自分の見た何かとか、自分が表現した何かを、その形態を借りて、表現するっていうことが、先ほど、カヤさんが言ってたみたいに、こう、仕切られるお題がある方が何かが出てくるっていうか、それはすごくあると思うんです。
へぇ、でもそのお題をこれでやってみようと思って、結構パッと思いつく。それとも結構うなって。
そうですね。このフェルメールは結構早めにできて、こういうふうにしたいと思ったところ、そこから少しは練りましたけど、でも、グランドオダリスクはやっぱりちょっと少し考えたかな、とは思います。最初は全身で書いたんですけど、全身だとちょっとなっていう感じがして、やっぱり私はどちらかというと表情を捉えるのが好きなので、で、目線が特に好きなんです。
なるほど、そうか。目力をちょっと、それぞれやっぱありますね。
はい。どれも3点とも多分目の魅力がある、女性像だと思うんで。
しかもまたすごいのは3点とも、言われなかったら別人に見えるぐらいの作風がバラバラなんですもんね。
はい。 私の方は結構いろいろ書くので、うん、ちょっと違う、人が書いたじゃないと思うときもあるし、うん、まず、20代の、うん、キャピキャピギャルが書いてるんじゃないのって言われる場合
は。なかなか今使わない言葉かもしれない。キャピキャピギャル。
昭和ですけど。そういうふうに思える場合もあるらしく。うんうんうん
なんか、それも含めて、だから、楽しいですよね、これは。
そうですね、うん。そういう、なんか、違う面を引き出してくれる、面白さがあると思います。うんう
ん、ちなみに、こう、ちょっと最後に、お三方、それぞれの作品見ての感想とか、もしあれば、ぜひぜひ、教えていただきたいなと思うんですけど、どうですか？
まあ、そうですね。もうちょっと皆さん、滑ってほしかったですね。
何なんですか？どうしたんですか？
空間とか、そういうのいいから、うん、私だけ光りたかった。みんなが滑って、自分だけ受けたかった。
そうなんですか？
けど、全然そうなってない。素晴らしい。
素晴らしい。逆説的に。
そうですね。はい。ちょっと、
もう少し黒く引っ
張ったりとかすればよかったです。引っ張ったりとかすればよかったです。
とんでもないのが間違いない。こう言われましたけど、どうですか、松本さんと。
そうですね。先ほど今回のこのラジオ、のアートラジオっていうか、には参加されてない方なんですけど、出品者の清水さんっていう、方とちょっとお話ししてたんですけれど、この展示、今回の展示、やっぱりこう、まあ、名画とかで、こう、絵画の歴史みたいのが学べるっていうのと、画材が本当に多様。
本当バラバラ
どうやって描くのかわからない作品もたくさんありますけれど。
作家さんでもわからない、他の作
品も。そうですね。っていうものがたくさんあって、なんで、まあ、ちょっと今聞いてらっしゃる方にいらっしゃるかあれなんですけれど、本当に今、ちょうど絵を始めました、みたいな方たちなんか来ていただけたら、あ、こんな絵描いてみたいみたいなとかも、そのオマージュ、私たちもオマージュで描いてるんですけれど、そこをまた見て、なんかまた、あ、ちょっとこれみたいに描いてみようかな、なんていうつながりも、
さらなるオマージュが
ね、じゃないかなっていうような話を、ちょっと先ほどもしてたんですけれど、そんなことを思いながら、この会場ぐるっと見ておりました。
岡本さんどうでした？
はい。私も、笠原さんも、あと松本さんも、もともとの作品は知っているので、どんなオマージュするんだろうって、すごい楽しみだった。まあ、松本さんもともとやられてたんですけど、霊構造をその猫に変換とかっていうのは、すごい面白いなと思いましたし、どうやってみんな料理してくるかなっていうのは、すごい楽しみにしてきたので、この感じはもう、ちょっと、ドキドキどころか、こう、盛り上がって、テンション高くなる感じがしました。で、やっぱり、さっきみたいに若い子にも、見ていただきたいし、新しい発見、ただ新しい何かっていうのをここから感じていただけると思うんですよ。だったらこんな技法もあるし、またこういう表現もあるんだ。何やってもいいんだっていうか、アートってそういうところに結構絡まするようなところがあると思います。
ちなみにお三方の在留予定とかもあればぜひぜひせっかくの最後に、はい、
そうですね。私も同様にちょっとグループ展が一件重なっておりまして、
これとは別に、はいはいはい、
で、うん、まあ宣伝させていただきますと、うんうん、もうすでに始まっていて、火曜日まで、うん、鶴見画廊さんで、
はい、
鶴見駅の、
はい、
そばにある鶴見画廊さんで、うん、たまびの同級生展、うん、4人展をやっております。
はい、
そちらに、ここで出している紅白バイズの終作、うん、紅白、紅バイズというのを、出しておりまして、はい、そちらの在廊もありますので、うんちょっと、明日、初日は、うんはい、こちら、美の起源さんに在廊します。あと、最終日も在廊の予定ですけれども、ちょっとそれ以外は今のところ、鶴見の方に、行く予定でございます。
はい。はい、松本さんどうでしょうか？
そうですね。私も最終日、17日土曜日ですね、はい、に関しましては在廊いたしますので、はい、何かご質問等ありましたら、いらしていただけたら、
まあ。猫トークしたい人も、
そうですね。
はい。聞いてほしいと思います。はい、小川さんどうですか？
私は結構今回来ることになってまして、はい、明日はもう午後から、しばらくちょっとおりますし、はい、あと10日ですね、初日です。あと、12日月曜日、13日火曜日、16日、木曜日。金曜日？
はい、
うん。あ、そうそう。17日の最終、あと、はい、トークの日ですね。はい、まあ、来ます。だいたい午後からなので、時間はちょっと私の方にメッセージ送っていただければ、はい、まあ、1時ぐらいからはしばらくいると思いますので、うん はい、何か、ご質問あれば、どしどし。
はい、ありがとうございます。さあ、ということで、あっという間にお時間になってしまいましたので、そろそろね、収録は終わりにしたいというふうに思いますので、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、改めて僕から告知したいと思います。はい、この名画たちの本音展、明日6月10日から17日土曜日まで、日曜日が休廊ですので、こちらお間違いないよう気をつけくださいませ。時間は12時から18時半、最終日は16時までとなっております。さらに、ウェブでも展示をしておりまして、まあ、どうしてもね、足を運べないという方は、ウェブの展示をご覧いただけたらと思います。6月11日から7月1日まで予定しております。僕も、明日と次の土曜日は来ようかなと思っておりますので、在庫する予定でございます。12人本当にみんな仲いい感じだったんですけど、ちょっと1人だけなんかね、そうでもない人がいたのかな実際そんなこともなく、はい、12人和気あいあいとやってる展覧会でございますので、楽しみに、遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。はい、本日のアーティストライブトークはいかがだったでしょうか。この回の感想やこんなアーティストを取り上げてほしいなどありましたら、番組にお便りください。また今後も生配信をしていきますので、番組公式アカウントをフォローください。